渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。7月になりました。7月は来週13日の金曜日から5日間連続10公演、どの回来ても楽しめる渋谷落語でございます。ぜひ皆さんのご来場お待ちしております。ちなみに7月16日月曜日は祝日でございますので、2時からの回と5時からの回、土日と一緒です。土日月と2時の回と5時の回がございます。お気をつけて。さあ、メールいただいておりますので読みたいと思います。第119回神田松之丞さんの枕を聞いてということで、この方はお名前がないですね。はじめまして。この数ヶ月神田松之丞さんにドハマりしているのですが、この枕が特に好きで毎日のように繰り返し聞いています。これは有尺師匠がいかにすごいかっていう話をね、話の枕でしていただいたのを配信したやつですね。そしてこの枕の松之丞さんの思惑に綺麗にまんまとハマり、7月の渋楽の有尺師匠の会に行くことになりました。ありがとうございます。7月14日ですね。これ聞いて本気の有尺師匠を見に行かないわけにはいきません。翌日の松之丞さんの会にも連続で伺います。15日日曜日ですね。達夫さんを通じて演芸の沼にはまり、今はもっぱら末広亭に通う日々です。これからも頑張ってください。末広亭で米粒社協の漫才見られるのを心待ちにしておりますということでいただきました。ありがとうございます。まあ、僕らはいいんで、渋谷落語はあくまでね、落語家さん、演者さんが、主役でございます。さあ、本日配信しますのは入船亭千里賞。過去の配信のリバイバル配信ということでね、聞いていただきたいのは団子座が来たんというお話で、夏でございます。まあ、暑い日が続いてね、梅雨も明けたんだか明けてないんだか分かんないですけれども、ちょっと不思議な話を聞いていただきたい。なんだろうこの話は、何を訴えたいんだろうっていうのがね、なかなか分からないんですけれども、絵も言われぬ魅力が詰まっている不思議な話、これをですね、入船亭千里師匠の語り、またこの師匠の語りがね、笑わせようともしてないし、怖がらせようともしていない、何のニュアンスも込めない、ですけれどもスーッと引き込まれていくというね、本当に稽古に裏打ちされたこの語りの魅力、わずかなミス、いい目踊み、まあ、こういったものも目立ってしまうような本当にガラスのような語りですけれども、本当に入船亭千里師匠をね、追いかけていただきたい、生で見ていただきたい噺家さんの一人でございます。千里師匠、7月16日の月曜日5時から7時の渋谷落語にご出演です。古今亭新御師匠、入船亭千里師匠、二つ目立川吉祥さん、そして鳥が入船亭千達師匠ということで、千里師匠のね、兄弟子入船亭千達師匠が鳥を取る会でございます。さあ、千里師匠、扇に里と書きます。千里師匠の団子座が来たん、どうぞ。
今年の2月が最後で、半年の間なかったんですね。なんでないかといろいろ考えてみたんですが、きっとですね、 焼いてるんですよ。まあ誰がとは言いませんが、今ね我々のこの仲の良さを焼いているんだろうなと、そればかり考えておりますけどもね、いやでもあのこちらねいろんな組み合わせで出させていただいてますけども、正直あのこの組み合わせが私一番楽しいです。
なんか
今日はいい日だ。なんだろうね、あのお互いただやりたいことやって終われるっていうのが一番いいなと、そういうふうに思っているんですけどもね、まあどうぞお付き合いをいただきたいと思いますが、神田の兜町に御家人の次男坊で生駒八太郎という、その自分侍とはいえこう長男に生まれなければどうしようもないという時代でして、何しろうちを継ぐのは長男一人と決まっておりますから、まあ、次男三男に生まれたとなりますと、まあ、どこか親類のうちに養子の口があってそこを継ぐことができる、これができればいい方で、もう下手をすると部屋住みといって、もう生涯、兄弟の世話にならなくちゃいけない。八太郎年は二十歳、剣術の方は一向に腕が上がりませんでして、まあ、侍が剣術ができないというね、これはやはりどうしようもないことで、何か自分で身を立てる道はないかと探す日々を送っておりましたが、ある時ちょいと今日はお天気がいいから浅草の方まで行ってみようかと、浅草寺にお参りをするその帰りがけ、茶店腰下ろして渋茶を吸っておりますと、向かいにいた職人風の男たち、おい行ったかい団子坂。いや花はよ、上野だとか飛鳥山だとか言うが、俺は団子坂の花は負けねえと思うがな。うん、団子坂、そういえば行ったことがなかったな。まあここからはそう遠くはないはずだし、一つ足を伸ばしてみるかと、これから職人たちに道を聞きまして、浅草を出ます。田原町へ行きまして、稲荷町、下屋、忍ばずの池をぐるっと回って七軒町、根津、千駄木、団子坂という、この団子坂という名前ですが、この坂のふもとに一軒の団子屋がありまして、でそこで団子を買って坂を上がって花を見に行こうってんですけども、ところが坂が急ですからね、この何かの拍子に団子の一つがポロッと転がり落ちる、するとコロコロコロコロってんでずっと転がっていきまして、この団子屋の前でピタッと止まったといいます。で団子屋はそれを拾ってまた店へ出すって、まあどこまで本当だか分かりませんけども、もう見事だ、なるほどこれは上野や飛鳥山にも負けない、うん来てよかったな、また来年もこの花を見に来ようと、その帰りがけちょいと小腹が空きましたんで、その坂の途中にありますおかみやというそば屋に入ります。のれんをくぐると、いらっしゃいまし、何を差し上げましょうと中から出てきましたのが、ここのうちの一人娘でおきぬさんという町内小町と言われるほどの器量よし、あたりの若い連中が、ああそばなんざどうでもいいや、おきぬさんの顔を見に行こうぜってんで、おかみやはいつもこう繁盛しておりまして、八太郎このお絹さんを一目見て感電をいたしまして、あ、おそばをください、はいおそば一丁って、おそばが運ばれてまいりましたが、味も何も分かったもんじゃない。うちに帰ってきてもこのお絹さんのことが頭から離れない。はあ、綺麗な人だったな。できることならあんな綺麗な人と所帯を持ちたいものだが、と恋煩いというやつで、日を追うごとに気鬱の病は重くなる、食べるものも喉を通らなくなってくる、そんな時にやはり心配をしてくれるのは母親で、八太郎お前どうしたんだい、近頃様子がおかしいようだけど、何かあったらおっかさんに話しちゃくれないかね、 実はお上屋のお嬢さんに恋煩い。このことを聞いてやはり腹を痛めた子供が可愛いんでしょう。それじゃあこのお絹さんを嫁にもらおう。間に立つ人がありまして、お上屋に話をしに行く。なんです？お絹をお武家様のお嫁に。そうですか。いや、そらありがたいお話ではございますがな。いや、実は私ども、私とお絹で二人でもって店をやっております。店の切り回しは皆お絹に任しておりますんで、お絹を嫁にくれというのは店を畳めと言われてるのと同じことでしてな。いやいや、本当にありがたいお話だとは思いますが、このことはなかったことにと断られちまいまして。やっぱりダメだったか。どうして私はいつもこう。そうだ、どうせ私はこのうちを継げるわけではない。いっそ蕎麦屋になればお絹さんと一緒になれるかもしれない。何、武家が蕎麦屋になったところで人に恥じることはない。いや、それよりも一生懸命修行して人より頭一つでも抜き出れば、こんな立派なことはない。うん、そうだ、蕎麦屋になろう。すぐにお亀に話をしに行きます。なんです？蕎麦屋の修行がしたい。はあ、お侍様に蕎麦屋の修行ができますかな。いや、しかしそこまでお絹のことを思ってくれるというのはこれは悪い話でなし。まあしばらく様子見させてもらいましょうかと。これからお亀屋に入りますし、蕎麦屋の修行をいたします。ちょうどこの裏に空き棚が一軒ありましたんで、弥太郎はそこへ移り住む。実家からは毎月のように仕送りが送られてまいりまして、まあ親ってのはありがたいもんでして、親方も親切で、何よりそばにはずっとお絹さんがいる。こんなに、修行に打ち込めるという環境はありませんでしてね。花の季節も終わりまして、梅雨時、まあ梅雨時と言いましても毎日こう雨がぼしゃぼしゃ降ってるわけじゃない。ちょうどこうね、きれいに晴れ上がりまして、やたらと蒸し暑い日がある。その日も大変に蒸し暑かった。はあ、今日は暑かったな。いやー、汗でベタベタだ。いや、しかし親方も親切に教えてくれて、何よりお絹さんがずっとそばにいてくれる。うん、これは早く一人前になって仕送りをしてくれる実家の方にも顔を立てなくちゃいけない。よし、今日はもう寝ようと。新しい浴衣に着替えまして、暑いんでもってね、灯籠を開けたまんまゴロッと布団の上に大の字になりましたが、どういうわけだかいつまでたっても寝つけない。おかしいね、ちっとも寝られないよ。はあ、この暑さのせいかな。ああ、明日も早いんだ、早く寝ちまいたいと考え事をしていると、やはりどんどん眠れなくなるもんで、そうこうしているうちにどこで鳴りやすか、打ち出す鐘がボン。ただいまでいう午前2時、もうやつかと思っておりますと、お亀屋の裏の方でズズッズズッズズッと戸を開く音がする。コトッコトッコトッコトッ、こまげた？お絹さんかい？こんな夜中にどこへ出かけるんだろう。 やたらのうちの前を通りかかって中をと覗き込む。寝ていると思いましたか。ことことことことと表へ出かけていきまして、どこ行こうってんだろう。ひょっとしたらどこかに男でもいるのかな。昼間のうちはお父っつぁんの目がうるさいから、夜中にどこかで落ち合おうってのかな。いやしかしあんな真面目なお絹さんがそんなことをするとは思えないが、ああ気になってしょうがないと寄せばいいのに、下駄突っかけて後を追い始める。ことことことこととお絹さんが団子坂を下っていく。坂を降り切ったかと思うとすっと左に入りまして、あ曲がった、見失わないようにしなきゃ、抜き足差し足角までやってまいりまして、あれいなくなっちゃったよ。どこへ出かけたんだろう。いやしかしなあ、見失ったものをこんなとこで突っ立っててぼんやりしてるわけにもいかないし、部屋に戻るかと家に帰ってきて大の字になっておりましたが、やはり寝つかれない。半時もして立ちましたか、ことことこと帰ってきたね。ずずっずっと中へ入っていく。お絹さんこんな夜中にどこへ出かけたんだろうと考えているうちに、ボーン、コケコッコー、夜が明けちまった。まあお絹さんの様子見てことによりゃ聞いてみりゃいいか。朝店へ行きまして、あお絹さんおはようございます、おはようございますといつもと変わらないお絹さんで、おかしいね、変わった様子はないし、ひょっとしたらまた今晩も出かけるかもしれないな。よし、今晩こそ見失わないようにと夜になる。お絹さんがいつ出てくるかと待っておりましたが、ボーン、コケコッコー、出てこなかったね。そうか、一日おきだ。毎晩毎晩出かけてったらさすがにぼんやりしたお父っつぁんも気がついちまう。そうだ、また今晩出かけるかもしれないと、その晩またちっとお絹さんが出てくるのを待っておりましたが、ボーン、コケコッコー、また出てこなかった。どんなに若いとはいえ3日寝ないとなるとこれは体に触るもんで、おいやだろ、おめえどうしたんだよ、ずいぶんと顔色も悪いし体の具合おかしいんじゃねえかい。ああそんなんじゃ仕事にならねえや、うん、ああ今日はな早いとこ休んじまいな。親方に心配されちゃった。ああきっとから悪い夢だったんだ、うん、もうこのことは忘れようと。弥太郎このことを忘れてまた一生懸命修行に打ち込みます。まあ一口にこの蕎麦屋の修行といいましてもね、いろいろと仕事がありまして、打ち手釜前中貝花番なんてことを言います。打ち手というのは蕎麦を打つのが仕事、 釜前、これはそばを茹でる仕事で、中貝というのはそば以外の料理をこしらえる、花番というのは店へ立ってお客の切り盛りをすると、まあいろんな仕事があるんですけども、こんな仕事をこなしていくうちに弥太郎そのことをすっかり忘れておりまして、梅雨の季節も終わりまして7月8月、ちょうどやはり今ぐらいですかね、蒸し暑い日がありまして、ああ暑い、何度浴衣に着替えてもまた汗かいちまって、また新しい浴衣を出してこれ着替えてと思っているうちに、ボーンと八つの鐘、ズズッズズッズズッ、コトッコトッコトッコトッと駒桁の音を聞いて、思い出したのがやはりあの梅雨の合間の蒸し暑い晩、出てきたよ、こないだは下駄だから後を見失っちまった、よし今日はわらじでとわらじ突っかけてお絹さんの後を追います。コトッコトッコトッコトッ、坂を降り切るとすっと左に入った、あ、分かった、よし今日は見失わないように、わらじ脱いで裸足で持ってピタピタピタピタピタピタピタピタすっと見るってと、三崎坂の方をふわーふわーっとお絹さんが上がってく、ここは上がったんだ、しかしどこ行こうってんだ、ここを上がると谷中、谷中といや墓場、その墓の脇に根岸下る道がある、そうか、相手の男は根岸か、あと追いかけます、お絹さんまるで蝶が舞うようにふわーふわーふわーっと上がっていく、なんで足が速いんだ、女でしかもそれに駒桁でちっとも追いつきはしない、谷中の墓場の脇へ入ります、するとスッと墓の中にお絹さんが入っていきまして、墓の中入ってた、妙なとこで落ち合おってんだな、よしとその手前の一本一本手前の道をすっと中へ入ります。お絹さんは真新しい土まんじゅうの前へピタッと足を止めて、墓参りかい、しかしこんな夜中に親類の誰かが亡くなったなんて話も聞いちゃいないし、一体誰の墓なんだろう、しばらく手を合わせておりましたが、後ろに刺してありました格闘馬を引っこ抜くってと、ザクッザクッザクッザクッザクッザクッと墓を掘り返し始めた、墓を掘り返して何しようってんだろう、ズルズルと引っ張り出してきたのがちょうど小さい棺桶、これは赤ん坊のやつでして、ブツッブツッと結び祝いであった紐をちぎるってえと、中から赤ん坊の亡骸を引き取り出した、赤ん坊何しようってんだろう、あたりをキョロキョロと見回しておりましたが、誰もいないと思ったのか、この赤ん坊の腕へクッと一度歯が当たるともう止まらない、飢えた野良犬が餌を漁るように髪を振り乱しながらとかじりつく、偉いもの見ちゃった、
しい女だとは思わなかった。これは早くここを逃げ出さなくちゃいけない。
足元にどこか力が入ったんでしょう。ポチッと枝を踏んづけた。これはわずかな音なんですが、シーンと静まり返った墓場。と振り返った時の恐ろしさと言ったらね、突き当たりに照らされて口の周りは血でべっとり、ギャーという声も出ずに一目散に逃げ出した。どこをどう通ったのかわからない。とにかく自分の家に帰ってくるってえと、しんばりかけて頭から布団かぶって、またぶらまたぶらまたぶらまたぶらまたぶらまたぶらまたぶらまた。こと、弥太郎のうちの前でピタッと止まる。弥太郎さん、開けてください。弥太郎さん、ああ、まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ。あなたには見られたくありませんでした。どうかこのことはご口外なさらないでください。このことが人に知れますと、私は生きちゃいかれませんので、お願いします。まだまだまだまだまだまだ。こと、ずずずず。えらいもの見ちゃった。あんなもの見たらもうこんなとこにはいられねえ。今すぐ逃げ出し。いや、しかし親方もあれだけ目かけてくださって。朝になったら親方にお暇は頂戴しよう。朝になるのを待って、親方、お暇を頂戴したいと思います。
何、暇くれ。おい弥太郎、おめえどうしたんだよ。え、何かあったのかい。ああ、お絹と居酒屋かなんかあったな。いや、いいんだよ。え、何か言いやがったらな、頬の一つや二つ張り倒してやる。え、何があったんだよ。
どうぞ、わけ聞かずに、お暇をくださいまし。
おい、おめえ子供の付き合いじゃねえんだよ。だいたいな、おめえの実家から毎月仕送りってのがあんだろ。俺んとこにも手紙が届いてる。いや、俺はな、おめえが早いとこ一人目になって、お絹と一緒にこのうちやってもらってよ、俺は楽させてもらおうと思ってんだ。何があったか話してごらんよ。
では、お話ししたら、お暇は頂戴できますか。いや、実は、ゆんべ、おきぬさんが夜遅くにどこかへ出かけていきまして、千にもそんなことがあったんですが、どこかに男でもいるんじゃないかと思い、後を追いかけてみましたら、おきぬさん、夜中の墓場の中へ入って、墓を掘り返して、赤ん坊の死骸の腕、かじりついたんでございます。
何、お絹が赤ん坊の腕かじった。そうかい。いや、だがな、それじゃあおめえに暇やるわけにはいかねえな。
え、どうして、あの、お絹さん赤ん坊の腕かじったんですよ。
確かにお絹は赤ん坊の腕かじったかもしれねえや。 やだけどよ、やだろ、おめえだって親のすねかじりだ。
聞いていただきました。入船亭千里将の団子坂来たんというお話でございました。以前にもね、配信したお話でございますけれども、やっぱこういうお話、まあ季節は、まあ、特に問わないんですけど、やっぱ夏に聞くのが雰囲気があるかなということで、本当にね、どういう話なんでしょうか。ちょっと怖いような、でもね、なんか千里将の話聞くと、なんだろう、いい話までいかないんですけど、なんか嫌な感情を持たないっていうかね、何だったんだろうっていう。で、人生にはそういう、あれ何だったんだろうが結構あると思うんですよね。で、やっぱこの人の語り、落語は、まあ、ずっと聞いてられるっていうのも、なんか一つ大きな魅力でございますんで、あれ今日は怖い話なのかな、今日は面白い話なのかな、なんていうね、今日はいい話かもしれないなっていう、本当に初めて落語聞く、その最初の楽しみとしてね、お話を味わう楽しみっていうのもあるかと思うんですけれども、ぜひこの、終わりまで聞かないとどういう話なのかわからないというこの千里将のね、語りの魅力にぜひ生で触れていただきたいと思います。7月16日月曜日5時から7時の回でございます。感想をもう一つ紹介いたしましょう。はじめまして、これの方は20代女性花さん。しぶらくポッドキャスト公演ともに楽しませていただいております。私は今年に入り落語を聞き始め、週1ペースで落語会へ行くようになりました。もうすごいペースですね。落語会に行くと高齢の方が多く、その中には信じられないマナーで聞いている方が必ずいらっしゃり、目に入ると嫌な気持ちになります。しぶらくでは稀に開演前に落語家の悪口を言い出すベテラン衆を漂わす方もいらっしゃり、嫌な気持ちになりますが、それでも達夫さんが開演前に注意喚起してくれていたり、同年代が多く安心感があります。落語会に若者が行きにくいというのには、観客側が自分に合わなくて行かなくなるという場合もあるのかなと最近感じるようになりました。私はもう少し我慢して生き続けますということで、ありがとうございました。まあ結構大きな問題提起なので、そのまま読ませていただきましたが、やっぱり渋谷落語が初心者にも優しい会、初心者のための会と歌っているのは、そして、まあ、番組作りでも心がけているのは、なるべく若い人が入りやすい空気にするということ。落語ファンも知っている、まあ本当に大なんだろう、求心力のある人とかを、聞きたいんですけれどもね、そうするとやっぱ落語ファンも大勢いらっしゃいますし、まあ中にはお年寄りの方もいらっしゃいます。まあマナーの問題っていうのは、まあ本当一定数いらっしゃるんで、なんともどうすることもできないんですけれども、最大限こうまあ、初めて聞く方も心地よく聞けるような環境づくりに努めたいとは思っております。まあ、うまくいかなかった時は本当に申し訳ございませんと私言わざるを得ないんですけれども、まあ、これも落語界全体が抱えている、まあ、宿題なのかもしれませんし、またそういうね、居心地という点ではですね、まあちょっと緩くても楽しめるのも落語の良さだよっていう考え方もありますし、いやいややっぱりね、そういう観客側のストレスっていうのはなるべく軽減していただきたいっていう考え方もあります。どちらもサービスだと思うんですよね。まあ寄席は特にちょっと緩さも魅力の一つかなと思うんですけど、まあ渋谷落語は初めていらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますんでね、まあそういう意味ではなるべくこう口さがないその落語ファンはですね、こいつが出てるんだったら見に行かないわって言うので、お目当てがいてもね、そういうちょっと魔除けみたいな人がいたりとか、組み合わせでね、ちょっとって落語ファンだったらなってしまうような組み合わせに頑張ってしてる感じですかね。 ある程度、あ、まあこのラインだったらこういう人と組み合わせればもう必ず行くっていう人たちが一定数いらっしゃいますんで、いや、そういう方々は僕いいと思います。敵に回すつもりもございません。実際僕もそういう人でタイプでした。まあですけれども、まあ本当にまずは一番最初はいろんなパターンを見て、自分が好きなものはこういうものなんだなんていう決めつけもなくね、非常にフラットな目線で楽しんでいただきたい。まあ、この方はもう週1ペースでいろんな落語会行かれてるってことなんで、もうなんとなく空気とかも分かってらっしゃるのかなと思うんですけれども、まあ渋谷落語はなるべくこう開放的な雰囲気で、女性が一人でも来ても大丈夫なような、若い女性が一人で来ても大丈夫なような、それでいて落語が本当に好きな、もう何十年も見てるよなんていう人も一緒にその場にいられるような、風通しのいい会を目指したいと思います。まだまだもう我慢させてしまうかもしれませんけれども、お付き合いいただければなと思います。さ あ, 本日は入船亭千里師匠の団子坂喜誕をお送りいたしました。7月の渋谷落語は13日から17日まで5日間連続10公演、現在毎朝平日6時中5分からワウワウにて早起き落語、まあ、こちらは渋谷落語の講座の様子をお届けしております。ぜひにワウワウご加入の方は録画もできますので、朝見るか、あるいは録画して見るか、もう本当に貴重な講座の数々、厳選しておりますので、ぜひワウワウで見ていただきたいなと思っております。さらにさらに、まあ、渋谷落語のホームページ、あるいはツイッターフォローしていただければなと思います。すべてのメールの宛先はポッドキャストの感想などもしぶらく @gmail.com まで送ってください。待ってます。皆様のご来場心よりお待ち申し上げております。サンキュー達夫でした。